さあ来たんだ。
うん。
お前まだ文芸部やめてなかったんだね。まあいいけど、今みんな文化祭に向けて執筆中なんだから、書かないやつは邪魔しないでね。
菅野、最近何か面白い本読んだ？
あのさ、今言ったばっかりだけど、ここしばらく書くのに忙しいの。
僕もたまには書こうかと思ってるよ。
お前が構わないけど、また中二病満載の小説書かれても困るんだよね。部で作る冊子全体の印象にも関わるっていうか。
そうだな、やっぱやめておく。
ならなんで部にいるんだよ。今日は合評会やるぞ。とりあえず現時点の原稿を印刷して。なんだったんだあいつ。
いっそのことどこか遠くへ、一人で行ってしまおうかな。学校も友達もバイトも何もかも全て投げ出して、誰か名前を呼んで、僕の突然悲しくなるのはなぜ。世界を飛び出して宇宙の彼方、ぐるぐる回る想像で遊ぶ。涙が出る前に、
いちいち悔しいとか恥ずかしいとか思わない方がいい。自分には幸福も不幸もありません。ただ、一切は過ぎていきます。太宰治、人間失格。自殺した彼のように、僕もいつか、すべてを達観できるのだろうか。豊崎さんにはああ言ってしまったけど、文芸部にだって、僕の居場所はない。そういえば最近、豊崎さんを見ない。大学忙しいのかな。喉が渇いた。あ、ドクターペッパーがある。こないだ欲しがっていた客がいたけど、これ美味しいのかな。飲んでみるか。ずいぶん変わった味だ。フルーツミックスをどこまでも甘くしたみたいな味。 少しくどいな。
あれ、コンビニの人？
え？どなたでしたっけ？
ああ、知り合いとかじゃないよ。私、あのコンビニよく使うんだよね。ま、普通客の顔なんか覚えてないか。
ああ、もしかしてドクターペッパーはないのかって言ってた。
そうそう。っていうか、あんたもドクペ飲むんだ。
いや、これが初めてで、バイトでお客さんに聞かれたことをなんとなく思い出して買ってみたんです。あなたの顔は覚えていなかったけれど。
覚えてたらむしろキモいキモい。で、どう？初めてのドクペは。
なんかこれすごく甘い。ちょっと薬っぽいし。
はあ、分かってないな。清涼飲料水を超えた、もはやエンターテイメント、それがドクペだ。
慣れたら美味しいのかな。
パー。で、コンビニ店員 A はどこかへお出かけ？
伊沢です。高校が終わったので帰宅中です。
ですってなんだよ。私、あんたより年下だよ。
そうなんですか。あ、そうなんだ。何？
なんか暗いな。何なの？性格なの？振られた？死にたいの？
まさか告白する勇気もないよ。
え？じゃあ好きな人はいるんだ。
いや、そうじゃないけど。それに今気分が優れないのは学校で少し嫌なことがあったからで。
学校のやつらなんてそれなりに受け流しとけばいいんだよ。ねえ、今から暇？っていうか暇だよね。暇に決まってる。
決めつけられても困るよ。まあ確かに特に予定はないけど。
じゃあさ、ちょっと付き合ってよ。
え？
小田急線乗ってっから、こっちこっち。下北をブラブラしよう。伊沢も気晴らしになるよ。
ずいぶんいきなりだな。
いや、
うん、でもたまにはいいかもしれない。行こっか。僕はそこのことよく知らないけど。
もったいない。私、大学生になったら絶対下北に一人暮らしするわ。どこの大学に行くことになってもね。
大学か。
ああ、やっぱいいな下北。まだ4時だし、何して時間潰そっかな。
時間を潰すって？夜に何かあるの？
まあ、私についてきてよ。暇なんでしょ
う？うん、まあ
煮え切らないな。じゃあ、とりあえず映画でも見よっか。
それから僕は少女と映画を見た。彼女に連れられて入った映画館はいわゆるミニシアターだった。単館上映の短編映画は大衆に媚びないその鋭さでもって僕の肌に深く食い込んだ。映画が終わると彼女はとうとうと感想を語り出した。血の通った芸術作品があって、それを受け止めた自分がいて、話し合える相手がいて、感動を共有するという感覚を僕は久しぶりに思い出した。本当は部活でもそうあれるものと信じていたかったけど。映画館のロビーを出ると日は落ちて街には明かりが灯っていた。彼女は そろそろ来てるかなと言って僕を駅の北口に引っ張っていった。
あ、やっぱり来てる。
彼女は路上で弾き語りをする若い女性を見てそう言った。
マナナさんっていうの、私ファンなんだよね。
目的はどうやら彼女の歌だったらしい。
信じてきた言葉が今からくどの嘘になる。残されたこの体を引きずってどこへ行けばいい。冷めた冷たい視線で見てるのは鏡越しの自分があったのに。誰かのせいにばかりしてきたよね。誠実な悪循環、争いの中君の声がまだわずかに響いてる。
いいでしょ、歌って。
次の朝が来たら一人足で立ち上がれるように。今は誰もいない空の下、思い切り泣いて。
私もさ、たまに歌ってるんだ。
そうなんだ。ここで？
うん、ギャラリーなんかできないし、本当に自己満足なんだけどね。
すごいよ。
そんなことないよ。じゃあもし気が向いたらだけど、今度聞きに来てくれない？
うん。
これ私の連絡先、一度メールしてね。やる日に連絡するから。あと差し入れの毒ペを忘れないでね。
うん、任せといて。
っていうか今日は付き合ってくれてありがとう。案外楽しかったかも。
僕はついていっただけだけどね。
むしろ私が伊沢の暇を埋めてあげたんだから、感謝されるのはこっちか。
どうもありがとうございました。
愛想のないコンビニ店員だな。
すいません。
じゃあ今度は京王線の最寄り駅まで連れてってやりましょうかね。
あー、そっか、同じなんだ。
コンビニの常連ですから。
不意に現れた年下の少女に振り回されているうちに、周りと相入れない苦しみはどこかに行ってしまっていた。僕は彼女に名前を聞き忘れてしまったが、連絡先を教えてもらったのが幸いだった。生意気な毒ペ少女は柏木優香というらしい。僕も彼女のように自己表現の手段を持ちたい。小説でも歌でも何でもいい。自分を伝える術があったら、それは誰かと向き合うための入り口になるかもしれない。少女と別れた後、僕はその足でバイト先に向かった。
いらっしゃいませ。
豊崎さん。
コウタくんだ。
お久しぶりです。
しばらく会えなくて寂しかったよ。最近大学忙しくてさ、シフトもなかなか入れてないんだ。
お疲れ様です。
あ、そうだ、心ちゃんと読み始めたよ。
そうなんですか。
うん、もうちょっとかかりそうだけど、また会ったら話そうね。
今日でも？
あ、ごめん、今日深夜まで入っちゃってるから。それだとほら、だいぶ待たせちゃうし、また今度ってことで。
あ、無理ってすいません。
あ、そんなことないよ。あの、もう私が悪い。私と私の友達、サークルの人たちね、遊んでばっかりが大学じゃないのにさ。
楽しそうですね。
え、店長こっち見てる。ごめん、また話そう。
はい。
じゃあ、またね、コウタくん。
じゃあ、豊崎さんと会えたのは思いがけないことだった。彼女が夕方からの時間帯に姿を見せなくなったのは、大学生活が忙しいからだそうだ。彼女の話にはサークルの友達がよく出てくる。僕は顔も知らない彼らに対して羨ましいと思った。嫉妬というほどではないけれど、確かに感じてしまった心のささくれ。僕にとって豊崎さんがどういう存在なのか、いろいろと考えてしまうけれど、今はまだ分かりかねる。僕は結局何も買わずに店を出てしまった。オーディオドラマ文学少年の孤独第3回、ただいまの出演は梅崎純、野上夏樹、真横、縁以上の皆さん。オーディオドラマ文学少年の孤独第3回を終わります。次回もお楽しみに。